各位在主里的家人，大家平安。
主のうちにいるご家族の皆さん、おはようございます。
如果你还剩下一口气，你想做什么？
もし皆さんが一息でも残れば、何をなさりたいのでしょうか？
我希望我们每一个人想做的事，跟我们正在做的事是一样的。
どうか本当にやりたいこと、また今やっていることが一致であることを願ってやめません。
那表示说你的生活就是为上帝而活。
もしそうすることができるならば、あなたのそのような生活こそが神のために生きていることになるからです。
是可以坦然地活在上帝的面前。
それはしっかりと大胆に神様の御前において生きることができるからです。
今年教会的主题是心意更新宣教职堂。
今年の教会のテーマは心の一新宣教分教会設立です。
我们思想过心意更新。
これまでには心の一新について皆さんと分かち合ってきました。
心意更新常常是指我们内在的生命。
心の一新というのはしばしば私たちの内面のことについて語っているものなのです。
个人需要更新，教会团契、事工都需要更新。
それぞれ一人一人が新しくされる必要があり、また教会の働きも、そしてまた全てのことにおいても新しくされていかなければならないのです。
心意更新就好像一台电脑一样。
心の一新というのはあたかもパソコンであるかのようです。
电脑的外表，从你买来到这个它不能用，都一样。
例えばそのパソコンというのは私たちはお店に行って買って、そしてこう家で使い、また使えなくなるまでには外面は同じなのです。
但是它却常常提醒你有没有扫毒，你的城市有没有更新。
けれども常にその画面にはそのウイルスはどうなっているのかとか、あるいはアップデートしているかという指示が出てきます。
因为这样你才能够不断地接收新的东西，发挥最好的功能。
そしてアップデートすることによって新しい技術を取り入れることができるわけですから、それのパソコンをしっかりと使いこなすことができるようになるのです。
我们每一个人也要将有意无意在过去所接受世界的那个属世的记忆体，要把它清空。
ですから同じです。私たちも本当にこれまでにこの世によって私たちはこう自分の中でインプットしてきたこの世的なものを、私たちはそれをリセットしていかなければならないのです。
才有空间去领受神那美善的旨意。
そしてインストールをすることによってまたそこに空間ができ、そしてそこで神様のが与えてくださるものを私たちは受け入れることができるようになってきます。
有一个指标告诉你你有没有更新。
例えばこのようにその更新しているかっていうふうに知らせがきます。
就是你对上帝的话是不是仍然这么渴慕？
それはどういうものであるかというと、あなたが神様の御言葉に対して追い求めているか、慕っているかどうかということなのです。
有时候我们里面装满了东西。
時には私たちの内心にはたくさんのものによって満たされています。
我们一看今天读的经文，就晓得牧师要讲什么。
そしてまた先生がその、テーマを見たり、あるいは御言葉を読んだ時には、あ、先生は今日このような話をするんだなと思い浮かんだりすることもできるでしょう。
因此我就开始闭目养神。
ですからもう、まあ、もう聞かなくてもいいわけだから、ちょっと居眠りしてもいいんじゃないかと。
等待散会。
そしてまたこう3回 の, そ の, 知らせその報告を聞けばいいんだと。
因为我觉得我都知道了。
なぜならば私は全部分かっているからと自分で思っているのです。
我对上帝的话、对圣灵的工作失去了那个新鲜感跟渴慕。
神様の御言葉や、そしてまた聖霊なる神の働きに対して、導きに対して新鮮感が失われているのです。
我心里充满了旧的东西。
私の心の中には古いものばかりでいっぱいになっています。
一个心意更新的教会，不仅是合乎圣经真理的教会。
心が一新された教会というのは、それは真理にそのかなっているものだけでなく、
也是一个充满了活力，还有对未来充满了期待的一个教会。
それは活力にみなぎっていて、そしてまたビジョンを抱いている教会なのです。
你对教会有期待吗？
皆さんは教会に対してどのような期待を持っておられるのでしょうか？
还是觉得都是老套？
まあ、あるいはまあいつも同じじゃないかと。
一个被神用的教会，不是只拘泥在传统的里面。
そしてまた神に用いられる教会というのは決してその古いめかしいものだけであってはいけないのです。
传统很重要。
もちろん伝統的なものはそれはとても大事なのですが。
但是传统是上帝在教会过去所做的事。
けれども伝統というのはそれは神様が過去において教会に対してなさったことであるからです。
不要忘记我们的神是做新事的上帝。
そして神様は私たちの神様は新しいことをなさる方であるということを忘れないでください。
一个健康的教会也不会固步自封、自我设限。
そしてまたその健康的な教会というのも決して自己制限をかけたりはしない教会であるはずです。
我们就是这个样子。
とにかく私たちはこういう状態だから。
好像不能改变。
とにかく変化は嫌だから。
所以我们不应该骄傲，也不应该拒绝改变。
ですから私たちはおごり高ぶってもいけないし、また変化というものを拒否もしてはいけないのです。
宣教职堂是教会对外的福音行动。
そしてまた宣教分教会の設立っていうのはそれは教会が外に対して外への働きかけでもあるのです。
是主耶稣所赋予我们的使命。
それはイエス様が私たちに委ねた使命なのです。
如果一个教会只注重自己内部的需要，
もし教会があくまでも自分の内部の必要にばかりに頭がいっているならば，
而忽略了对外传福音的那个呼召，
外へのその働きかけに対しておろそかにしているならば，
它只不过是一个属灵的俱乐部而已。
それは単なる霊的なクラブと言っても過言ではないのです。
因为教会不是只是为基督徒设立的。
なぜならば教会は決してそのクリスチャンだけのためにあるものではないからです。
教会也是为还没有信主的人所设立的。
教会はまだイエス様を信じていない人たちのために建てられているものでもあるのです。
如同主耶稣在约翰福音十章所说的，我另外还有羊。
そしてまたそれはちょうどイエス様がロン、その、福音書の中において言っているものと同じで、私には他に羊がまだいるということです。
他们还没有在羊圈的里面。
その人たちはまだ羊の囲いの中にはいないから。
主耶稣说我必须领他们来。
ですからイエス様がおっしゃいます、私はその羊たちを囲いの中に導いてこなければならない。
他们也要听我的声音。
彼らもまた私の声を聞き従わなければならない。
和已经成为基督徒的人共同归一个牧人。
そしてまたすでにクリスチャンとなっている人たちと同じように一人の飼い主のもとにおいて生きていくということなのです。
今天你我可以在这里信耶稣敬拜神。
今はこのようにしてあなたも私もここで神様を信じ、そしてまた礼拝することができます。
是有许多的宣教士基督徒他们顺服了上帝宣教职堂的使命。
それはこれまでに多くの宣教師たち、そしてまた伝道者たち、そしてまた信徒たちが神様のその宣教の命令に従ったものなのです。
使我们成为一个蒙福的人。
このようにして私たちはその恵みに預かるようになったのです。
所以今天我们也必须接下这个棒子。
ですから私たちもそのバトンをしっかりと引き継いでいかなければなりません。
顺服上帝的呼召时，更多的人蒙福。
神様のその呼びかけに私たちは従い、そしてまた多くの人たちに祝福をもたらすのです。
我今天要从三个方面跟大家分享。
今日は三つのことから皆さんと分かち合いたいと思います。
福音的生命。
福音の命です。
福音的使命。
また福音の使命。
福音的教会。
福音の教会です。
首先我们来看福音的生命。
まず福音のその人生、福音の命について考えてみましょう。
使徒保罗在罗马书第一章说，福音是神的大能，要救一切相信的。
そして使徒パウロはローマ人の手紙の一章の中においてこのように言っています。福音こそは神の大いなる力であり、そしてまたその人々を救うものでもあると。
福音不是只是帮助我们解决生活上的困难而已。
福音というのは決して私たちの生活上においての困難を解決するためにだけあるのではないのです。
你有病了，来到耶稣的面前；你孩子有困难了，来到耶稣的面前。
病気になった、あるいは子供に問題が生じた、だからイエス様のところに行こう。
但是耶稣他当然体恤我们。
もちろんイエス様はそのような弱さをしっかりと受け止めてくださいます。
然而更重要的是，因着耶稣所给我们的救恩，让我们罪得赦免。
しかし最も大事なのはそれはイエス様の救いの恵みにより私たちの罪が許されるということなのです。
脱离那种自我 中心的败坏。
自己中心的なその滅びから私たちは離れるということなのです。
也脱离这个弯曲悖谬的时代。
そしてまた本当にこの曲がりくねったこの世代からも私たちは離れるわけです。
脱离我们过去虚妄的生活。
またこれまでの私たちの本当に虚しさでいっぱいであったそのような生活から離れることなのです。
使我们成为新造的人，可以活出上帝的荣美。
そこから私たちは一新されて、そしてまた神様の輝かしさを人々に見せていくわけです。
因为神实在知道，若不脱离这一些，
なぜならば神様はご存知なのです。人間である私たちはこれらのものから離れなければ、
就算你拥有世人所羡慕的成功、财富、家庭和健康，
たとえ私たちにどれだけこの世人たちの目から見れば羨ましがられるような成功があったとしても、
也不过是虚空捕风捉影。
それはただのその本当に影を捉えるようなものであり、そしてまた虚しく終わってしまうのです。
福音不是告诉你说你要得什么。
福音は決してあなたにこのようなものを与えると知らせているものではありません。
更是要告诉你你要变成一个怎么样的人。
そしてそれはあなたがどのような人へと変えられていかなければならないのかを言っているものなのです。
并且知道自己在世上的意义和使命。
そして福音を聞くことによって今生かされている意味はどういう意味であるのかを知るのです。
当你有了这些以后，
これらのものをもし私たちが手に入れることができたならば、
你的生命就有了目标、方向和动力。
私たちの人生にもまた目標があり、そしてまた動力が与えられるでしょう。
同时也知道如何面对人生各样的境遇。
同时に私たちは人生の中において直面するさまざまな問題に対してどのようにして対処していくのかも知ることができてくるわけです。
我很喜欢使徒保罗说，我知道怎么样处顺境，我也知道怎么样处逆境。
そして使徒パウロが言った言葉で私はとても好きなものがありますけれども、殉教であることも私は知っているし、そしてまたそのうまくいかないというその状況も私はどのように対処したらいいかも分かっていると言っています。
我知道怎么样处丰富，也知道怎么样处贫穷。
また豊かさも貧しさをどのように対処するかも私は分かっていると。
因为他有耶稣基督的生命。
なぜならばパウロはしっかりと分かっていたのです。イエス・キリストの命が自分の中にあるからです。
当他拥有的时候，他会做一个好管家。
それらのもの、イエス様の命を自分の中に取り入れることができるならば、しっかりとした管理者になることができるからです。
当他没有的时候，他也不会抱怨。
けれどもなかったとしても決して悩んだり嘆いたりはしないのです。
因为他里面知足。
なぜならば満ち足りるということを彼は知っていたからです。
这是上帝所给的新生命。
これは神様がお与えになる新しい命の現れなのです。
因此保罗说，哇，他已得到耶稣基督成为至宝。
ですからパウロはおっしゃるわけです。私はもうすでにイエス・キリストを自分の尊い宝物としてすでに手に入れたんだと言っています。
他把过去他觉得他生命当中可夸之处他都觉得没有什么价值。
これまでに自分にとっては誇りであったものすべて 何一つそれは価値のないものであるということを彼は知ったわけです。
他有正确的人生观、使命感和永恒观。
このようにして彼には正しい人生観があり、使命感があり、そしてまた永遠の命に対する正しい考え方を持つようになったのです。
一个有这样认识的基督徒是有福的。
このような認識を持つことができるクリスチャンというのはそれは幸いなものなのです。
我们常常听到一句话是罗马书说，我们晓得万事都互相效力。
私たちはよくこのような言葉を耳にしますけれども、すべてのものは神様の愛の中において万事働かせてくださると言っています。
叫爱神的人得益处。
それは神を愛する者に益をもたらすんだということです。
你知道这句话的上下文讲什么？
皆さんはご存知でしょうか？この御言葉の上、その前と、そしてまた後ろにはどのような言葉が書かれているのでしょうか？
是我们在面对环境和自己生命当中许多的软弱无奈的时候。
それは私たちが自分の環境に対して本当にどうしようもないと思った時に。
我们仍然可以看见上帝的作为。
それでも私たちは万事益と働かせてくださるんだという神様のその素晴らしい御業を知ることができるということなのです。
我们仍然里面有一个确据，就是万事互相效力。
そしてどのような状況の中においても神様はすべてのことを働かせて益としてくださるんだという確証を持つことができるということです。
我 有机会辅导一些年轻人。
これまでに私はその若い人たちの、その、アドバイザーとなることができました。
年轻人两件事。
若い人たちにとって関心のあることは、まあ、2つに分けることができるでしょう。
婚姻、工作、
結婚、そして仕事です。
在谈恋爱的时候、追到他喜欢的人。
例えば恋愛中には自分の好きな人を、付き合うことができたと。
我说你相不相信万事互相效力？
そして私はその人に聞くわけです。すべてのことは神様によって働かされて、そして益としてくださるということを分かっているかと聞きます。
牧师，我百分之百相信。
そしてその人は言うわけです。100% 信じていると。
但是如果失恋了。
けれどももし失恋してしまったら。
我问他说。你相不相信万事互相效力？
それでもあなたは神様がすべてのことを働かせて益としてくださることをあなたは信じるかと聞きます。
常常得到的答案是，我觉得上帝不爱我。
そしてけれども返ってくる答えというのは神様は私のことを愛していないというふうにその人は言うわけです。
否则为什么会让我失恋？
もしそうでなければどうして失恋になったのでしょうかと。
他的功课还没学好。
ですからその人はまだまだなと思うのです。
一个基督徒是在每一个环境的当中都可以为耶稣做见证。
ですからしっかりとしたクリスチャンというのはどのようないかなるその環境の中においても神様のために働くことのできる人なのです。
是有一个宝贝放在我们的瓦器里面。
それは宝が自分の心の器の中に蓄えているものなのです。
显明上帝的恩典和能力。
そしてその中から神様の恵みと力を表すのです。
使我们能够面对人生的每一个环境。
そのことによって私たちは人生のいかなる環境においても対処していくことができるのです。
今天我们所读的经文是，斯提凡殉道以后所发生的事情。
先ほど皆さんとご一緒に読んだ箇所っていうのは、それはステパノが殉教した後の話なのです。
斯提凡殉道绝对是对初代教会一个情感上很重的打击。
ステパノの殉教というのは初代教会の信徒たちにとってはそれは大きな衝撃であったと思うのです。
啊，他们在那里捶胸大哭。
彼らは本当に胸を叩いては非常に悲しんでいたのです。
基督徒有很多时候也承认说我们不明白。
そしてクリスチャンにある私たちも本当にしばしばわからないというふうに言う時もあるでしょう。
也承认说我们舍不得。
そしてまた本当に嫌だというふうに思う時もあるのです。
在我刚开始服侍的时候，有一位我非常敬重的长老，在我服侍半年就被主接去了。
かつて私が伝道者として始めその生活を始めたばかりの時に半年ぐらい経ったでしょうか。これまでにお世話になっていたその年配の方が亡くなりました。
我虽然没有捶胸大哭，也是在棉被里面啜泣很久。
もちろん私はその時には胸を叩いてその非常にこう。号泣しあるいはしなかったけれども、それでも布団の中に隠れていては涙を流していました。
我不明白一个这么有福音活力的长老，为什么上帝这么快就接他走？
このように福音伝道にそのこう、力たけている人たちがなぜこのようにして神様は連れて行かれるのかと考えました。
他是一个大学校长。
その人は大学の、その学長でした。
教会刚刚成立。
また教会も建てたばかりでした。
许多的教授跟学生都说。要来我们教会。
多くの教授もそしてまた学生もその教会に行こうとしていた時でした。
可是他一过世以后，人走茶凉。
けれども本当にその人が亡くなった瞬間にみんながいなくなってしまったわけです。
这些答应过要来的人，我去探访他们都说，谢谢，不方便。
教会に行きますというふうに言っていた人たちのところに訪ねていくと、いやちょっと本当に最近時間がないのでっていうふうに言われます。
我在想，校长在的时候，你敢说不方便？
私はそういう時考えたわけです。学校長がまだいらっしゃった時には、いや時間がないってあなたは言えたのかどうかと考えました。
我相信当时的教会因着斯提凡的殉道，也有很多不明白的地方。
ですから当時の初代教会のその人たちに対して、そのステパノが亡くなったことによって、彼らにも本当に疑問だらけであったかもしれません。
教会遭到逼迫，门徒们都四散。
そして教会は激しい迫害が起こり、そしてまた人たち以外のものはみんなこう散らされていたわけです。
我觉得很有意思，讲门徒四散分散，不是讲门徒去逃难。
ここではとても面白いことに散らされたという言葉を使っているけれども、逃難したというふうには言わないのです。
要分散四散跟逃难不一样啊。
散らされた。 という言葉と逃げたという言葉は意味が違ってくるのです。
我的父亲辈他们都有逃难的经验。
で、父のその世代の人たちっていうのは逃げる逃難生活をするという経験を持っている人たちなのです。
逃难是一种放弃，是没有目的，只为了生存。
逃難するその逃げるっていうのはそれは放棄する、そしてまたこれ以上こう生きることができないからその場を離れるっていう意味なのです。
但是分散却是有使命的，
けれども
有目标的。
実は散らされた散らされるっていうのはそれには目標があり、そしてまたその使命があるのです。
今天你我在日本，很多都是从世界各地来。
今皆さんは私と同じように日本にいますけれども、皆さん世界各地からここに集まってきたでしょう。
没人是逃难来的吧？
おそらくそう逃難してその逃げてきた人はいないでしょう。
你来日本是分散四散来到日本。
皆さんは散らされてここに導かれたと思うのです。
有的时候神会借着读书、借着工作、借着婚姻。带领我们分散跟四散。
時には神様は学業、そしてまた仕事、また結婚、さまざまなその要因でもって私たちを各地に散らす時があります。
但是当基督徒每一次面对这样的情况的时候，都应该考虑几件事情。
けれどもクリスチャンである私たちはこのような状況に直面した時にいくつかのことをしっかりと考えなければならないのです。
第一，你要去的地方有没有教会？你可不可以参与在那里好好的服侍？
まず一つ目は、あなたがこれから行こうとしているところには教会があるのか、しっかりとそこで奉仕し続けることができるのかどうかということです。
第二，你的家庭是不是被建立？
そしてまたもう一つは、それあなたの家庭はすでに立て上げられているかどうかということです。
第三，当然要考虑薪水有没有增加。
三つ目はもちろんその給料は今よりも多くなるのかどうかということも考えることになるでしょう。
但是优先顺序很重要。
けれどもここで大事なのはそれは優先順位なのです。
不要老板跟你说啊，把你外派，薪水增加一倍。
でその自分 の, その、雇用主からそのどこそこへ行けけれども、その給料を倍にしてあげるからと言われたとしても、
あ連祷告都不祷告说、哎、这是上帝的旨意走、
祈ることすらしないで、いやこれは神様の御心だ、まあ、さあ行こうというふうに思わないでください。
要注意優先顺序是什么、
優先順位をまず自分の中でしっかりと叩き込んでください。
那里有没有教会、
そこには果たして教会があるのかどうか、
对我的家庭是有建立还是有影响？
私の家庭に対してはそれは良いことをもたらすのか、あるいは何らかの影響をもたらすのか。
最后才考虑到我们在物质上面的生活。
最後には物質的においての必要について考えればいいわけです。
因为你会发现这些四散、分散的人，他们生命当中有一个主要的信息。
なぜならばこの散らされた人たちっていうのは彼らには一つのとても大事なメッセージを携えていたのです。
他们不管到撒玛利亚，不管到塞浦路斯，不管是到安提阿。
彼らはそのサマリアにしろアンティオケにしろ彼らは、行ったとしても、
他们都做一件事情。
彼らは必ず一つのことをしていたのです。
传道。
御言葉を伝えていたのです。
讲道。
そして御言葉を述べ伝えていたのです。
传讲主耶稣。
主イエスキリストのことを述べ伝えていたのです。
哦，主耶稣在他们生命当中是最重要的。
ですからここからも分かるように主イエスキリストは彼らの人生の中においては第一位にあるのです。
我相信他们到了一个新的地方。
ですから彼らが例え新しいところへ行ったとしても、
他们一定有他们的专业。
必ず彼らにとっては自分のその専門職があるでしょう。
但是你觉得他们怎么自我介绍？
けれども彼らはどのようにして自分たちを自己紹介していたか分かりますか？彼らは言うわけです。私はクリスチャンだと。私はキリスト者だと。私の職業は医者です。そして私はテントを建てるものです。私は商売をするものです。
要記得我们信主以后我们的第一个身份就是基督徒。
覚えてください。私たちはイエス様を受け入れてから私たちの第一の身分というのはクリスチャン、キリスト者であるということです。
接下来才是上帝给我们的专业。
後にそれは神様によって与えられた専門職、自分の肩書きがついてくるのです。
我在台湾教会有一个弟兄很有趣。
台湾の教会でとても面白い兄弟がいました。
他是这个流体力学的专家。流体力学。 那个 物理方面的 流体力学。
流体力学でしょうか。その物理学 の, その専門家です。
他从中国到美国去读博士。
その人は中国からアメリカに渡って博士号を取りました。
非常年轻。
でとても若い人です。
到了美国以后信主了。
そしてアメリカに行ってからイエス様を受け入れました。
一年以后他的太太也可以到美国跟他团聚。
そして後にはその1年後に自分の奥さんもアメリカに行って一緒に暮らすことができるようになりました。
他去接他太太。
そして奥さんを迎えに行ったわけです。
他太太心里一定想说，一年没有见了，又是年轻夫妇，哎呀，一定有讲不完的拉布拉布的话。
そしてまた、その奥さんが思ったわけです。1年ぶりだし、そしてまた若いわけですから、きっと会えば本当にラブラブな言葉がたくさん出てくるだろうと 彼女は思ったわけです。
结果从我这个弟兄，接到他太太上车，准备开车回家，一个多钟头里面。
けれども、なんとその兄弟が奥さんを迎えに行って、そしてまた車に乗せて、その約1時間ぐらいの道のりでしょうか。
他没有跟他讲一句ラブラブ的话。
何一言ラブラブなその言葉を言うこともなかったのです。
他一个多钟头都在讲耶稣。
1時間もかけてイエス様のことについて語っていました。
他太太从来没听过福音。
そしてそれまでは彼女は全く福音というものを聞いたことはなかったのです。
说你是来读博士的。
でその勉強しに来たのに。
怎么变成读耶稣了？
それなのになぜそのイエス様を勉強しているのというふうに言ったわけです。
你会发现一个被福音得着跟点燃的人是不一样的。
福音によって捕らわれた人、そしてまた本当に灯火が福音の灯火がこう灯やされた人っていうのは変わってくるわけです。
读博士很重要。
もちろん博士号を取るのはそれはとても大事です。
但是得着耶稣更重要。
けれどもイエス様を自分の救い主として受け入れることの方がもっとさらに大事なのです。
他迫不及待地跟他太太分享。
彼は本当にもう待つことができないくらい自分の奥さんとそれを分かち合いたかったでしょう。
教会应该是充满了这样的基督徒。
ですから教会というのもこのようなクリスチャンがいっぱいになるべきなのです。
不会因为生活的困难和逼迫而退却。
生活の困難によって私たちがおじぎついたりしてはいけないのです。
有美好的生命和见证。
そしてまた素晴らしいそのクリスチャンとしての命の証をしていくのです。
深深的知道自己所信的是谁。
そして深々と自分が信じている方は誰であるのかを分かっているのです。
不轻看自己。
決して自分を軽々しくも見ません。
也不被传统所约束。
そしてまた伝道的なものによってこう引っ張られたりもしません。
这样的生命才能够影响生命。
このような命こそが命に対してこう影響を与えることができるのです。
弟兄姐妹，你生命的核心价值是什么？
皆さんのその命の核心なその価値は何でしょうか？
你我彰显的是一个怎么样的生命？
また皆さんが表しているその命っていうのはどういうものでしょうか？
遇到各样的抉择的时候，你第一优先考虑的是什么？
さまざまな決断をしなければならないときに、あなたにとってその最初の決断は何でしょう？
第二方面，我们来思想福音的使命。
二つ目は福音の使命について一緒に考えましょう。
主耶稣升天前说：“你们要往普天下去传福音。”
イエス様が昇天される前に全世界各全土各地地の果てにまで行けと言っています。
不仅施洗，也教导他们成为门徒。
それはその人たちをそのバプテスマを施しだけでなく使徒として彼らを導いてやれと言っています。
在使徒行传也说你们要等候从上头来的能力。
そしてまた使徒の働きの中においても上からの力を待ち望みなさいと言っています。
可以从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极为我做见证。
それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりなさいと。
教会应该是充满了门徒的地方。
ですからこのようにして教会はその弟子たち、使徒弟子によって満たされている教会でなければなりません。
门徒是一群学习耶稣、跟随耶稣的人。
弟子とは何であるかというと、それはイエス様に見習うものなのです。
他们有一种热情。
彼らには情熱があります。
顺服他，住在他里面。
神イエス様に従い、そしてイエス様のうちにいるということです。
渴慕更像他。
そしてますますイエス様に似ることができるようにと死体求めるのです。
跟随他。
イエス様に従うのです。
影響別人。
それによって周りの人たちを影響していくのです。
当我们教会以门徒训练为我们的主轴。
教会の中では弟子訓練をそのモットーとしたときに、
那传福音就是门徒训练的重要起点。
そうするとその福音伝道っていうのはそれはその第一歩になってくるわけです。
不断的有人信主。
そしてまたどんどんどんどんますますイエス様を信じる人が増えてくるでしょう。
就不断的有人要被造就成为门徒。
そしてまたそこから多くの人たちが弟子へと変えられていくわけです。
传福音是由近的地方到远的地方。
ですから福音伝道というのは近いところから遠くまで伸びていくのです。
由简单的地方到困难的地方。
簡単なところから難しいところまで行きます。
由同文化到异文化。
そしてまた同じ文化のところから異文化へと伸びていくわけです。
教会成立的时候，第一个聚会不是崇拜。
そしてまた教会が最初に建てられた時に最初の集会というのは決して礼拝ではありません。
教会成立的第一个聚会是祷告会。
それは祈祷会なのです。
没有祷告，我们一切都没有办法得着能力。
なぜならば祈りがなければ全てが虚しいであるからです。
没有祷告，我们的理想跟目标成为一种空谈。
また祈りがなければ力も与えられず、そしてまた私たちの目標もすべてそれは空を打つようなものになってしまうからです。
圣经上形容说，上帝天天的将得救的人加给教会。
聖書の言葉によれば、神は日々その救われるものを教会にお与えになると言っています。
一个充满活力的教会是一个充满祷告的教会。
ですから力みなぎっている教会というのはそれは祈りが盛んな教会なのです。
也是一个充满上帝的同在和祝福的教会。
そしてまたそこは神様が共におられ、そして祝福に満ち出されている教会なのです。
使命不是一个行动，而是一个生命。
使命っていうのは決して行動だけではなく、それは命であるのです。
所以讲到天天。
ですから毎日日々っていう言葉が使われます。
教会增加的不是看热闹的人，是得救的人。
ですから教会が増えてくる、教会に人が増えてくるのはそれはヤジ馬が増えるのではなく、救われる人が増えるということなのです。
求主让我们把主耶稣给我们的使命放在我们生命的里面。
どうか本当にイエス様がお与えになるその使命が私たちの命の中に置いてくださるようにと願ってやみません。
我们一起多花时间来祷告。
そして私たちは本当に一緒に時間をかけてその祈っていきましょう。
第三个方面，我要跟大家一起思想一个福音的教会。
三つ目、皆さんと一緒に福音の教会について考えたいと思います。
教会要从一个静态、呆板、自我中心的结构，来变成一个有活泼、敬拜、信息的教会。
教会は自己中心的な、そしてまたつまらないような状態から活発な教会へと変えられていかなければなりません。
这样的教会充满了祷告，充满了相爱的见证。
このような教会こそがその祈りに満たされ、そしてまた証が多くなってくるわけです。
并且有宣教和职堂的意向。
そしてまたそこには宣教とまた分教会建築のビジョンが与えられていきます。
教会对未来的梦想要大于我们的历史。
そしてまた教会の私たち の, その未来に対するその夢もまたそれには私たちは大きく持っていかなければなりません。
我们个人或者是教会的未来要大于我们的回忆。
また私たちの個人的なその思いというのは自分の思い出よりも大きくしていかなければならないのです。
我再讲一次，教会的未来的梦想要大于我们的历史。
そして私たちの教会の未来の夢というのはこれまでの歴史よりも勝っていかなければならないのです。
我们个人或教会的未来要大于我们的回忆。
そしてまた個人のそしてその思いというのはこれまでのその思い出よりも大きくしていかなければならないのです。
弟兄姐妹，跟你旁边的人说，你的梦想要大于你的回忆。
皆さん隣の人にそのように語ってあげてください。
如果你的梦想不大于回忆，你现在就可以回天家了。
もしあなたの夢が今その思い出よりも大きくなければ、今死んでも構わないと思うわけです。
如果你的未来不大于过去，你现在活着还有什么意义？
もしあなたの未来が過去よりも大きくなければ、今生きているのは何の意味があるのでしょう？
弟兄姐妹要向神大大的张口。
ですから皆さん神様に向かって大きく口を開いてください。
有人统计过，一个健康的教会每年最少应该有9%的增长。
そしてこのような統計があります。健康的な教会というのはおそらく毎年少なくとも 9% 以上の成長が必要であると。
一个兴旺的教会一年最少有20%以上的增长。
そしてまた栄えている教会というのは少なくとも 20% 以上のその成長が必要である。
感谢神，我们过去两年都有达到。
本当に主に感謝することに、これまでの2年間において両方とも私たちは達成することができました。
不敢说是兴旺，最起码健康。
そしてこう栄えているとは言えなくても、少なくとも健康的だと。
目前每个礼拜大人小孩聚会大概是550人到600人。
おそらく今は大人もその子供も合わせて集会においては500名から600名が集まっているのでしょうか。
我们现在面临的瓶颈是我们没有空间再让我们增长。
今私たちがそのネックに引っかかっているのは、それは空間が少なくなってきたということです。
因此教会就决定今年要一起来执堂。
ですから教会は今年このようにして分教会設立に踏み切ったわけです。
为什么要执堂？
どうして私たちは剣道をするのでしょうか？
有三个原因。
3つの原因があります。
就是教会要有意向和使命。
それは教会にはビジョンと使命がなければならないからです。
否则教会就会散漫跟萎缩。
そうでなければ教会は本当にそのこう穏やかな状態のままで、そしてまた萎縮して してしまうからです。
第二个还有很多人很多的地方没有听到福音。
そしてまた二つ目、また多くの場所においてはまだ福音を聞いていない人たちがいるからです。
很多的地方没有教会。
そしてまた多くの場所にはまだ教会が建てられていないからです。
使徒保罗说，对于这样没有听过福音的人，我们每一个基督徒都欠他们的债。
ですから使徒パウロの言葉に借りれば、それは福音を聞いていない人たちに対しては私たちは負債を抱えているのです。
你成为基督徒，你就成为一个欠债的人。
ですから、もしあなたがクリスチャンとなったならば、今すでにあなたは借金をしている状態になっています。
对那个没有听过福音的人，你就是欠他福音的债。
どういう借金かというと、それは福音を聞いていない人に対してあなたは負債を抱えているということなのです。
第三个方面，职堂也是教会增长和栽培同工重要的途径。
そしてまた三つ目、剣道というのも、それは教会が弟子たち、そしてまた信徒たちを成長させる一つの働きでもあるのです。
很多人想服侍。
多くの人たちは奉仕したがっています。
但是一个教会能够服侍的这个职缺是有限的。
けれども教会の中で奉仕のその働きというのは、それはこう限られています。
当我们出去职堂的时候，有很多人就有服侍的机会。
ですから、もし私たちを外に向けて、またさらに分教会を建てるのであれば、多くの人たちはそれによって奉仕するチャンスが与えられるわけです。
所以我们有几个需要。
ですから私たちにはいくつかの必要があります。
第一个，请大家迫切的祷告，求神赐给我们合适的场所。
まず一つ目は、皆さん切に祈ってください。本当に神様の御心にかなった場所が与えられるように。
我们在很多地方我们觉得不错，可是因为说是做教会用，别人不愿意租给我们。
これまでにいい場所だっていうふうに気に入ったとしても、教会としてはその相手は許してくれなかったのです。
但是我始终相信，在神没有难成的事。
けれども私はこのように考えているわけです。神様の御心であるならば、困難は何一つないのです。
我们祷告到哪里，上帝做工到哪里。
私たちの祈りによって神様はそこまでこう働いてくださるのです。
弟兄姐妹，答应我每天五分钟为职堂祷告。
皆さん約束してください。毎日五分だけでもいいので、教会の建築のためにお祈りください。
朱牧师是非常人性化的。
で、諸先生は本当に非常に人間的な人なので。
没有叫你一天祷告五小时。
毎日五時間もかけて祈れとは言いません。
五分钟。
五分だけで結構です。
有没有人做不到的？
できないとおっしゃる方いらっしゃいますか？
都做得到，每天祷告五分钟。
できると思います。毎日五分で結構です。
主啊，把这个合适的场所给我们。
主よ、どうか本当に御心にかなった場所をお与えくださいと。
也为自己祷告。
また自分のために祈ってください。
上帝，你是不是要呼召我跳脱这个舒适的安乐窝？
この安楽を覚えるこのようなこう居心地のいい場所から、私は一歩踏み出さなければならないのでしょうかと祈ってみてください。
成为一个职堂的勇士。
そしてまた分教会設立の一人のその勇士となってください。
这次的开办费需要1500万。
そしてまたこれには1500万が必要です。
好好的祷告，主啊，我在这一次的这样的一个职堂的当中，你要我奉献多少？
そしてこの分教会建築のためにどれだけ献金したらいいのでしょうかと、しっかりと祈ってみてください。
弟兄姐妹，神从来将来你见神面的时候，神从来不会在乎你在世上曾经有多少钱，住过什么样的大房子。
もしやがて私たちが御国に行った時に神様からは決してこのようなことは言われないのです。これまでに生きている間にどれだけ大きな家に住んでいたかとは聞きません。
但是你当见神面的时候，你会发现，你为神所花的每一块钱，神都纪念。
けれども実はそこで私たちは気づかされるでしょう。これそれまでに私たちは神様のために差し出したものはすべて神様によって覚えられているということです。
有一部电影叫《辛德勒名单》。辛德勒名单，这个一个奥斯卡金像奖的影片。
で、一つの映画がありますけれども、オスカー賞を取った映画ですが。
是讲到一个这个发战争财的一个商人。
それは战争
财。战争的时候。
で、あ、でその戦時中にそのお金持ちになったその、商人の話です。
他赚了很多钱，然后奢华宴乐。
そしてその人は多くのお金をその手に入れたからそこでこの飲んだり食べたりしていたわけです。
但是他也花了一部分的钱去把那些被关在这个集中营的犹太人救出来。
けれども彼もまたその、その、ユダヤ人たちその収容所に入れられているユダヤ人たちを救うためにお金をたくさん差し出していたのです。
一个人多少钱？
例えば一人はいくらか払ってその人を救い出すわけです。
严格讲起来，他也救了不少人。
そしてまだですから本当に彼は多くの人たちを救ったわけです。
可是我始终记得，当电影结束的时候。
けれどもいつもその映画を見るとその最後にこのようなシーンがあります。
战争结束了。
戦争が終わりました。
他在那里懊悔。
その人はそこで嘆き悲しんでいました。
他说我为什么这么奢侈浪费？
なんで自分はこんなに無駄遣いをしたのかと。
如果我少花一些钱在这些没用的事情上面。
もしこれらの虚しいことにお金を使わなければ。
我可以多救多少人的生命。
私はもっとどれだけ多くの人たちの命を救うことができたのでしょうと。
弟兄姐妹，求神把这样的感动摆在我们里面。
どうか私たちにもこのようなその感動が神様によって動かされるようにと考えています。
保罗特别提称赞一个教会，就是帖撒罗尼迦的教会。
保罗はテサロニケ教会を非常に褒めているのです。
他们在大患难当中仍然有喜乐。
彼らはどのような患難の中においても喜びに満たされていました。
他们做了马其顿和亚该亚教会的榜样。
彼らはそのマケドニアとそしてアカイアのその教会のその、模範となることができました。
神的道从他们传扬开来。
そしてまた神様の御言葉はそこから述べ伝えられていたわけです。
他们的信心在马其顿和亚该亚被众人所知道。
彼らの信仰というのはマケドニアにおいてそしてまたアガヤにおいてはそれは多くの人たちによって知られていたわけです。
我求神祝福我们东京国际基督教会。
どうか私たちのこの東京国際キリスト教会も神様によって祝福されますように。
我们也是有美好见证的。
私たちにも素晴らしい証がたくさんあるのです。
我们对主的信心跟摆上。
私たちはこのようにして神様に対しての信仰とそしてまた捧げ物によって
也成为众教会的榜样。
また多くの教会の模範となっていくこともできるでしょう。
我和师母来到东京快两年了。
家内と一緒に私はこの東京に来てもう間もなくで2年経ちます。
我的母会在这两年的当中有一些变化。
そして私の母教会はそのこの2年の間においては様々な変化がありました。
因为缺乏年长的传道人，所以有一些人离开教会。
それは年配者のその伝道者がいなかったことによって多くの人たちが教会から離れたということです。
奉献也受到一些影响。
そしてまた献金もまた何らかの影響も生じています。
但是我非常的感动一件事情。
けれども私は非常に心が打たされているわけです。
虽然奉献减少了，
もちろん献金は減ったけれども，
但是宣教的奉献的预算是一直在增加的。
けれども宣教に対する献金はどんどんの右上がりになっているのです。
同时，在我走的这两年的当中，他们又植了一个堂。
そしてまた私がいなかったこの2年の間に、実はもう一つの分教会を建てました。
自己这个买了堂的那个贷款都还没有还清。
それまでのその、使っている教会のローンもの返済もしきれていないのにもかかわらず、
又慷慨的奉献了5000万来植一个堂。
そしてまた本当に太っ腹に5000万台湾元でしょうか、それを、その献金差し出して、でそれでまた文教会を作ったわけです。
他们今年用在自己的那个贷款还款上面占年度预算的 3% 而已。
そしてまた彼らは本当にそのローンの返済の 3% にしかそれを使っていないわけです。
但是他们用在宣教职堂上面的预算是教会年度预算的 20%。
けれども彼らのその宣教のその予算というのは教会の予算の 20% を占めているのです。
我求神恩待我们每一个教会。
どうか本当にすべての教会が神様によって祝福されることを私は願っております。
我和师母来到东京只有一个盼望跟祷告。
家内とこのようにして東京に来ることによって、私たちの中にはたった一つの願いしかありません。
希望建立东京教会成为一个健康的教会。
本当に東京国際キリスト教会が健康的な教会になっていけるようにと思っています。
成为一个不断宣教职堂的教会。
それは絶えず宣教し、そしてまた分教会を建てる教会であってほしいのです。
如同テサロニカ教会一样。
それはテサロニカ教会と同じです。
弟兄姐妹、职堂宣教的号角已经吹响。
宣教、そしてまた分教会設立のその号令はもうすでにかかりました。
你听见了吗？
皆さんはそれを聞いたのでしょうか？
你要怎么回应？
皆さんはそれに対してどのようにして答えていきますか？
让我们一起有合神心意的那样的一个回应。
どうか私たちはどの人も神様の御心にかなったその答えをしていきたいと思います。
让我们是心里火热的。
そしてまた私たちは本当に燃え上がっていきたいのです。
愿意看到上帝的国度不断的拓展的。
そして神様の御国がこのようにしてますます広がっていくことを私たちは見させていただきたいのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父、我们一起来到你的面前。
愛する父なる神様、あなたの御前にこのようにしております。
我谢谢你给我们在全日本甚至东京最好的地方可以在这里敬拜你。
このようにして日本、おそらく東京の中でも最も素晴らしい場所に教会を建てることができたことを感謝いたします。
我求你帮助我们不是只成为一个可以享受你恩典的教会。
どうか私たちはただあなたの恵みの中にどっぷりと浸かるような教会であってはいけないと思います。
也帮助我们可以成为一个使别人蒙福的教会。
どうか私たちも周りの人々に祝福をもたらす教会でとして成長していきたいのです。
在西格西西船桥还有很多人没有听到福音。
西葛西において、そしてまた西船橋においても、まだ多くの人たちは福音を聞いていないでしょう。
我们愿意如同加勒那样的祷告。
私たちは本当にガラと同じようなその祈りを捧げたいのです。
主は、把这个山头给我。
主よ、どうぞこの山を私たちに与えてくださいと。
虽然困難、
難しいかもしれません。
在你没有难成的事。
けれども、あなたにはおできにならないことはありません。
带领我们的教会如同二十一世纪的加勒一样。
どうぞ私たちの教会が本当に二十一世紀の教会として成長していくことができますように。
奉主耶稣的名祷告。
イエス様の名によってお祈りいたします。
アメン。
谢谢牧师的正道。
先生のメッセージありがとうございました。
下面我们要唱诗154首接受今天的奉献。
引き続きホサナ聖歌の154番を賛美しながら今日の献金を行わせていただきます。